帰ってみると、主人は書斎のうちで何か賃金の手で筆を取っている。二元金のお塩さんのとこで聞いた評判を話したら、さぞ怒るだろうが、知らぬが仏とやらで、うんうん言いながら、神聖な詩人になりすましている。ところへ、当分多忙で行かれないと言って、わざわざ念詩状をよこした明帝君が、表然とやってくる。何か、身体しても作っているのかね。面白いのができたら、見せたまえ、と言う。うん。ちょっと、うまい文章だと思ったから、今翻訳してみようと思ってね。と、主人は、重たそうに口を開く。文章？誰の文章だい？誰のかわからんよ。無名詩か。無名詩の作にも随分いいのがあるから、なかなか馬鹿にできない。全体どこにあったのか、と問う。第二読本、と主人は落ち着き払って答える。第二読本？第二読本がどうしたんだ？僕の翻訳している名文というのは、第二読本のうちにあるということさ。冗談じゃない。クジャクの下の仇を、際どいところで打とうという寸法なんだろう。僕は、君のようなほら吹きとは違うさ、と口ひげをひねる。大然たるものだ。昔ある人が三陽に、先生、近頃名文はござらぬかと言ったら、三陽が孫の書いた借金の催促状を示して、近来の名文はまずこれでしょうと言ったという話があるから、君の審美眼も存外確かかもしれん。どれ、読んでみたまえ。僕が批評してやるから。と、明帝先生は、審美眼の本家のようなことを言う。主人は、禅坊主が大東国史の遺会を読むような声を出して読み始める。巨人、引力。なんだい、その巨人引力というのは。巨人引力という題さ。妙な題だな。僕には意味がわからんね。引力という名を持っている巨人というつもりさ。少し無理なつもりだが、表題だから、まず負けておくとしよう。それから、早々本文を読むさ。君は声がいいから、なかなか面白い。混ぜ返してはいかんよ、と、あらかじめ念を押して、また読み始める。ケイトは窓から外を眺める。小児が玉を投げて遊んでいる。彼らは高く玉を空中に投げ打つ。玉は上へ上へと登る。しばらくすると落ちてくる。彼らはまた玉を高く投げ打つ。再び三度、投げ打つたびに玉は落ちてくる。なぜ落ちるのか、なぜ上へ上へとのみ登らぬかとケイトが聞く。巨人が地中に住むゆえにと母が答える。彼は巨人引力である。彼は強い。彼は万物を己の方へと引く。彼は家屋を地上に引く。引かねば飛んでしまう。小にも飛んでしまう。葉が落ちるのを見たろう。あれは巨人引力が呼ぶのである。本を落とすことがあろう。巨人引力が来いと言うからである。玉が空に上がる。巨人引力は呼ぶ。呼ぶと落ちてくる。それぎりかい。うん。うまいじゃないか。いや、これは恐れ入った。飛んだところで土地綿棒のご返礼に預かった。 ご返礼でも何でもないさ。実際、うまいから訳してみたのさ。君はそう思わんかね、と、金縁のメガネの奥を見る。どうも、驚いたね。君にしてこの技量あらんとは、まったく、今度という今度は担がれたよ。降参降参と、一人で承知して一人で喋る。主人には一向通じない。何も君を降参させる考えはないさ。ただ面白い文章だと思ったから訳してみたばかりさ。いや、実に面白い。そうくなくっちゃ本物でない。すごいものだ。恐縮だ。そんなに恐縮するには及ばん。僕も近頃は水彩画をやめたから、その代わりに文章でもやろうと思ってね。どうして、遠近無差別国脈平等の水彩画の日じゃない。感服の至りだよ。そう褒めてくれると、僕も乗り気になる、と主人はあくまでも勘違いをしている。ところへ、寒月くんが先日は失礼しましたと入ってくる。いや、失敬。今、大変な名文を拝聴して、土地綿棒の妨害を退じられたところで、と、明帝先生は、わけのわからぬことをほのめかす。はあ、そうですか、と、これも、わけのわからぬ挨拶をする。主人だけは、さのみ浮かれた景色もない。先日は君の紹介で、越智東風という人が来たよ。ああ、上がりましたか。あの、越智越智という男は、至って正直な男ですが、少し変わっているところがあるので、あるいはご迷惑かと思いましたが、ぜひ紹介してくれというものですから。別に迷惑のこともないがね。こちらへ上がっても自分の生命のことについて何か弁じていきゃしませんか。いいえ、そんな話もなかったようだ。そうですか。どこへ行っても初対面の人には自分の名前の講釈をするのが癖でしてね。どんな講釈をするんだい、と、ことあれかしと待ち構えた明帝君は口を入れる。あの、こちというのを音で読まれると大変気にするので。はてね、と明帝先生は金からかわのタバコ入れからタバコをつまみ出す。私の名は越智東風ではありません。越智こちですと必ず断りますよ。妙だね、と、雲井を腹の底まで飲み込む。それが、全く文学熱から来たので、こちと読むと、遠近という正語になる。のみならず、その生命が、韻を踏んでいるというのが得意なんです。それだから、こちを音で読むと、僕がせっかくの苦心を、人が買ってくれないと言って不平を言うのです。こりゃ、なるほど変わってる、と、明帝先生は図に乗って腹の底から雲井を鼻の穴まで吐き返す。途中で煙が戸惑いをして喉の出口へ引きかかる。先生はキセルを握って五本五本とむせび返る。先日来た時は、朗読会で先導になって女学生に笑われたと言っていたよ、と主人は笑いながら言う。うん、それそれ、と、明帝先生がキセルで膝頭を叩く。我が輩は剣論になったから少しそばを離れる。その朗読会さ。先だって土地綿棒をご馳走した時にね、その話が出たよ。なんでも、 第二回には知名の分子を招待して大会をやるつもりだから、先生にもぜひご臨席を願いたいって。それから僕が、今度も近松の世話物をやるつもりかいと聞くと、いえ、この次はずっと新しいものを選んで、金色夜叉にしましたと言うから、君には何の役が当たってるかと聞いたら、私はお宮ですと言ったのさ。東風のお宮は面白かろう。僕はぜひ出席して喝采しようと思ってるよ。面白いでしょう、と、寛月くんが妙な笑い方をする。しかし、あの男はどこまでも誠実で、軽薄なところがないからいい。酩酊などとは大違いだ、と、主人は、アンドレア・デルサルトと、クジャクの下と、土地綿棒の仇を一度に取る。酩酊くんは、気にも留めない様子で、どうせ僕などは行徳のまな板という格だからなぁと笑う。まずそんなところだろうと主人が言う。実は行徳のまな板という言葉を主人は返さないのであるが、さすが長年教師をしてごまかしつけているものだから、こんな時には教場の経験を社交上にも応用するのである。行徳のまな板というのは何のことですか？と、寛月が新卒に聞く。主人は床の方を見て、あの水仙は、暮れに僕が風呂の帰りがけに買ってきて刺したのだが、よく持つじゃないか。と、行徳のまな板を無理にねじ伏せる。暮れといえば、去年の暮れに、僕は実に不思議な経験をしたよ。と、酩酊が、キセルを大神楽のごとく指の先で回す。どんな経験か、聞かしたまえ。と、主人は、行徳のまな板を遠く後ろに見捨てた気で、ほっと息をつく。酩酊先生の不思議な経験というのを聞くと、さのごとくである。確か、暮れの27日と記憶しているがね、例の東風から参道の上、ぜひ文芸場のご講話を伺いたいから、ご在宿を願うという先触れがあったので、朝から心待ちに待っていると、先生、なかなか来ないやね。昼飯を食って、ストーブの前で、バリー・ペンの滑稽物を読んでいるところへ、静岡の母から手紙が来たから見ると、年寄りだけに、いつまでも僕を子供のように思ってね。寒中は夜間外出をするなとか、冷水浴もいいが、ストーブを焚いて部屋を暖かにしてやらないと、風邪をひくとか。いろいろの注意があるのさ。なるほど。親はありがたいものだ。他人ではとてもこうはいかないと、のんきな僕もその時だけは大いに感動した。それにつけても、こんなにのらくらしていてはもったいない。何か大著述でもして家名をあげなくてはならん。母の生きているうちに、天下をして明治の文壇に酩酊先生あるを知らしめたいという気になった。それから名を呼んでいくと、お前なんぞは実に幸せ者だ。ロシアと戦争が始まって若い人たちは大変な辛苦をして三国のために働いているのに、石器師走でもお正月のように気楽に遊んでいると書いてある。僕はこれでも母の思っているように遊んじゃいないやね。その後へ持ってきて、僕の小学校時代の法友で、今度の戦争に出て死んだり負傷した者の名前が列挙してあるのさ。その名前をいちいち読んだ時には、なんだか 世の中が味気なくなって人間もつまらないという気が起こったよ。一番しまいにね、私も取る年にそうらえば初春のお雑煮を祝いそろも今度限りかと。なんだか心細いことが書いてあるんで、なおのこと気がくさくさしてしまって、早く東風が来ればいいと思ったが、先生、どうしても来ない。そのうち、とうとう晩飯になったから母へ返事でも書こうと思って、ちょいと十二三行書いた。母の手紙は六尺以上もあるのだが、僕にはとてもそんな芸はできんから、いつでも十行内外でごめんこむることに決めてあるのさ。すると一日動かずにおったものだから、胃の具合が妙で苦しい。東風が来たら待たせておけという気になって、郵便を入れながら散歩に出かけたと思いたまえ。いつになく富士見町の方へは足が向かないで、土手三番町の方へ我知らず出てしまった。ちょうどその晩は少し曇って、空風がお堀の向こうから吹きつける。非常に寒い。神楽坂の方から汽車がヒューとなって土手下を通り過ぎる。大変寂しい感じがする。くれ、戦死、老衰、無常迅速などというやつが頭の中をぐるぐる駆け巡る。よく人が首をくくるというが、こんな時にふと誘われて死ぬ気になるのじゃないかと思い出す。ちょいと首を上げて土手の上を見ると、いつの間にか例の松の真下に来ているのさ。例の松だ、なんだい、と主人が断句を投げ入れる。首掛けの松さ、と、明帝は襟を縮める。首掛けの松は、河野台でしょう。寒月が波紋を広げる。河野台のは、金掛けの松で、土手三番町のは、首掛けの松さ。なぜこういう名がついたかというと、昔からの言い伝えで、誰でもこの松の下へ来ると、首がくくりたくなる。土手の上に松は何十本とあるが、空首くくりだと来てみると必ずこの松へぶら下がっている。年に二三年はきっとぶら下がっている。どうしても他の松では死ぬ気にならん。見るとうまい具合に枝が往来の方へ横に出ている。ああ、いい枝ぶりだ。あのままにしておくのは惜しいものだ。どうかしてあそこのところへ人間を下げてみたい。誰か来ないかしらと、あたりを見渡すと、あいにく誰も来ない。仕方がない。自分で下がろうかしら。いやいや、自分が下がっては命がない。危ないからよそう。しかし、昔のギリシャ人は、宴会の席で首くくりの真似をして余興を添えたという話がある。一人が台の上へ登って縄の結び目へ首を入れる途端に他の者が台を蹴返す。首を入れた当人は台を引かれると同時に縄を緩めて飛び降りるという趣向である。果たしてそれが事実なら、別段恐るるにも及ばん。僕も一つ試みようと、枝へ手をかけてみると、いい具合にしわる。しわり塩梅が実に美的である。首がかかってふわふわするところを想像してみると、嬉しくてたまらん。ぜひやることにしようと思ったが、もし東風が来て待っていると気の毒だと考え出した。それではまず東風に会って約束通り話をしてそれから出直そうという気になって、ついに家へ帰ったのさ。 それで市が栄えたのかい、と主人が聞く。面白いですな、と寒月がニヤニヤしながら言う。うちへ帰ってみると、東風は来ていない。しかし、今日は、よんどころなき差し支えがあって出られぬ。いずれ、永日ご面後を期すというはがきがあったので、やっと安心して、これなら心置きなく首がくくれる嬉しいと思った。で、早速下駄を引きかけて、急ぎ足で元のところへ引き返してみる。と言って、主人と寒月の顔を見て済ましている。見るとどうしたんだい、と主人は少しじれる。いよいよ佳境に入りますね、と寒月は羽織の紐をひねく。見ると、もう誰か来て先へぶら下がっている。たった一足違いでね、君。残念なことをしたよ。考えると、何でもその時は死神に取り憑かれたんだね。ゼーヌスなどに言わせると、福井式家の有名界と、僕が存在している現実界が、一種の因果法によって、互いに感応したんだろう。実に不思議なことがあるものじゃないか。酩酊は済まし返っている。主人は、またやられたと思いながら、何も言わずに空屋餅を頬張って、口をもごもご言わしている。寒月は、火鉢の灰を丁寧にかき鳴らして、うつむいてニヤニヤ笑っていたが、やがて口を開く。極めて静かな調子である。なるほど、伺ってみると不思議なことで、ちょっとありそうにも思われませんが、私などは自分でやはり似たような経験をつい近頃したものですから、少しも疑う気になりません。おや、君も首をくくりたくなったのかい？いえ、私のは首じゃないんで。これも、ちょうど明ければ昨年の暮れのことで、しかも先生と同日同刻くらいに起こった出来事ですから、なおさら不思議に思われます。こりゃ面白い、と酩酊も空屋餅を頬張る。その日は向こう島の知人のうちで忘年会兼合奏会がありまして、私もそれへバイオリンを携えて行きました。15、6人、霊嬢やら霊夫人が集まって、なかなか正解で、近来の開示と思うくらいに、万事が整っていました。晩餐も済み、合奏も済んで、よもの話が出て、時刻もだいぶ遅くなったから、もういとまごいをして帰ろうかと思っていますと、某博士の夫人が、私のそばへ来て、あなたは〇〇子さんのご病気をご承知ですかと小声で聞きますので、実は、その両三日前に会った時は、いつもの通りどこも悪いようには見受けませんでしたから、私も驚いて詳しく様子を聞いてみますと、私の会ったその晩から急に発熱して、いろいろな上事を絶え間なく口走るそうで、それだけならいいですが、その上事のうちに、私の名が時々出てくるというのです。主人は無論、酩酊先生も、お安くないね、などという月並みは言わず、静粛に緊張している。医者を呼んでみてもらうと、なんだか病名はわからんが、何しろ熱が激しいので、脳を犯しているから、もし睡眠剤が思うように功を奏しないと危険であるという診断だそうで、私はそれを聞くや否や、一種嫌な感じが起こったのです。ちょうど夢でうなされる時のような重苦しい感じで、周囲の空気が急に 固形体になって、四方から我が身を締め付けるごとく思われました。帰り道にもそのことばかりが頭の中にあって、苦しくてたまらない。あの綺麗な、あの快活な、あの健康な〇〇子さんが、ちょっと失敬だが待ってくれたまえ。さっきから伺っていると、〇〇子さんというのが二辺ばかり聞こえるようだが、もし差し支えがなければ受けたまわりたいね、君。と主人を顧みると、主人も、うん、と生返事をする。いや、それだけは当人の迷惑になるかもしれませんから、よしましょう。すべて、あいあい善として、まいまい善たる方で行くつもりかね。冷笑なさってはいけません。ごく真面目な話なんですから。とにかく、あの夫人が、急にそんな病気になったことを考えると、実に、非可落用の考えで、胸がいっぱいになって、送信の活気が一度にストライキを起こしたように、元気がにわかにめいってしまいまして。ただ、早々として、朗朗という形で、吾妻橋へ来かかったのです。欄干によって下を見ると、満潮か干潮かわかりませんが、黒い水が固まってただ動いているように見えます。花かまどの方から人力車が一台かけてきて橋の上を通りました。その提灯の火を見送っていると、だんだん小さくなって札幌ビールのところで消えました。私はまた水を見る。すると、遥かの川上の方で私の名を呼ぶ声が聞こえるのです。はてな、今自分、人に呼ばれるわけはないが、誰だろうと、水の表を透かしてみましたが、暗くて何にもわかりません。気のせいに違いない。早々帰ろうと思って、一足二足歩き出すと、またかすかな声で、遠くから私の名を呼ぶのです。私は、また立ち止まって、耳を立てて聞きました。三度目に呼ばれた時には、欄干につかまっていながら膝頭がガクガク震え出したのです。その声は遠くの方か川の底から出るようですが、紛れもない丸々子の声なんでしょう。私は覚えず、はーいと返事をしたのです。その返事が大きかったものですから、静かな水に響いて自分で自分の声に驚かされて、はっと周囲を見渡しました。人も犬も月も何にも見えません。その時に私はこの夜の中に巻き込まれてあの声の出るところへ行きたいという気がムラムラと起こったのです。丸々子の声がまた苦しそうに訴えるように救いを求めるように私の耳を差し通したので、今度は、今すぐに行きますと答えて、欄干から半身を出して黒い水を眺めました。どうも私を呼ぶ声が波の下から無理に漏れてくるように思われましてね。この水の下だなと思いながら、私はとうとう欄干の上に乗りましたよ。今度呼んだら飛び込もうと決心して、流れを見つめていると、また哀れな声が糸のように浮いてくる。ここだと思って力を込めて、一旦飛び上がっておいて、そして小石かなんぞのように未練なく落ちてしまいました。とうとう飛び込んだのかい、と主人が目をパチつかせて問う。そこまで行こうとは思わなかった。と名艇が自分の鼻の頭をちょいとつまむ。飛び込んだ後は気が遠くなってしばらくは夢中でした。やがて目が覚めてみると 寒くはあるが、どこも濡れたとこも何もない。水を飲んだような感じもしない。確かに飛び込んだはずだが、実に不思議だ。こりゃ変だと気がついて、そこいらを見渡すと、驚きましたね。水の中へ飛び込んだつもりでいたところが、つい間違って橋の真ん中へ飛び降りたので、その時は実に残念でした。前と後ろの間違いだけであの声の出るところへ行くことができなかったのです。寛月はニヤニヤ笑いながら、例のごとく羽織の紐を二厄介にしている。はっはっはっは、これは面白い。僕の経験とよく似ているところが木だ。やはりゼームス教授の材料になるね。人間の感動という題で写生文にしたら、きっと分断を驚かすよ。そしてその〇〇子さんの病気はどうなったかね、と、明帝先生が追求する。二三日前、年始に行きましたら、門の内で、下女と羽をついていましたから、病気は全壊したものと見えます。主人は最前から陳死の体であったが、この時、ようやく口を開いて、僕にもあると負けぬ気を出す。あるって何があるんだい。明帝の眼中に主人などは無論ない。僕のも去年の暮れのことだ。みんな去年の暮れは、暗号で妙ですな、と寛月が笑う。欠けた前歯のうちに空屋餅がついている。やはり、同日同国じゃないかと、明帝が混ぜ返す。いや、日は違うようだ。何でも20日頃だよ。細君がお歳暮の代わりに、摂津大丈を聞かしてくれろと言うから。連れて行ってやらんこともないが、今日の語り物は何だと聞いたら、細君が新聞を参考して、うなぎ谷だと言うのさ。うなぎ谷は嫌いだから、今日はよそうと、その日はやめにした。翌日になると、細君がまた新聞を持ってきて、今日は堀川だからいいでしょうと言う。堀川は三味線者で、にぎやかなばかりで、身がないからよそうと言うと、細君は不平な顔をして引き下がった。その翌日になると、細君が言うには、今日は33元堂です。私は、ぜひ、摂津の33元堂が聞きたい。あなたは33元堂もお嫌いか知らないが、私に聞かせるのだから、一緒に行ってくだすってもいいでしょうと、手詰めの談判をする。お前がそんなに行きたいなら行ってもよろしい。しかし、一世一代というので大変な大入りだから、到底つっかけに至って入れる気遣いはない。元来、ああいう場所へ行くには、茶屋というものがあって、それと交渉して相当の席を予約するのが、正当の手続きだから、それを踏まないで、蒸気を出したことをするのは良くない。残念だが、今日はやめようと言うと、細君はすごい目つきをして、私は女ですから、そんな難しい手続きなんか知りませんが、大原のお母さんも、鈴木の君代さんも、正当の手続きを踏まないで、立派に聞いてきたんですから。いくらあなたが教師だからって、そう手数のかかる見物をしないでも済みましょう。あなたはあんまりだと、泣くような声を出す。それじゃ、ダメでも、まあ行くことにしよう。晩飯を食って、電車で行こうと降参をすると、行くなら、4時までに向こうへ着くようにしなくちゃいけません。 そんなぐずぐずしてはいられませんと、急に勢いがいい。なぜ四時までに行かなくてはダメなんだと聞き返すと、そのくらい早く行って場所を取らなくちゃ入れないからですと、鈴木の君代さんから教えられた通りを述べる。それじゃ四時を過ぎればもうダメなんだねと念を押してみたら、ええ、ダメですとも答える。すると君、不思議なことには、その時から急におかんがしだしてね。奥さんがですか、と寒月が聞く。なに、細君はピンピンしていらあね。僕がさ、なんだか穴の開いた風船玉のように一度に萎縮する感じが起こると思うと、もう目がぐらぐらして動けなくなった。急病だね。と明帝が注釈を加える。ああ、困ったことになった。細君が年に一度の願いだから、ぜひ叶えてやりたい。いつも叱りつけたり口を聞かなかったり、心象の苦労をさせたり、子供の世話をさせたりするばかりで、何一つ細草心髄の労に報いたことはない。今日は幸い時間もある。脳中には四五枚の吐物もある。連れて行けば行かれる。細君も行きたいだろう。僕も連れて行ってやりたい。ぜひ連れて行ってやりたいが、こうおかんがして目がくらんでは、電車へ乗るどころか、靴脱ぎへ降りることもできない。ああ、気の毒だ、気の毒だと思うと、なおおかんがして、なお目がくらんでくる。早く医者に診てもらって、服薬でもしたら、四時前には全快するだろうと、それから細君と相談をして、天木医学士を迎えにやると、あいにく、夕べが当番で、まだ大学から帰らない。西頃にはお帰りになりますから、帰り次第すぐあげますという返事である。困ったなぁ。今、強忍水でも飲めば、四時前にはきっと治るに決まっているんだが、運の悪い時には何事も思うようにいかんもので、たまさか細君の喜ぶ笑顔を見て楽しもうという予算も、がらりと外れそうになってくる。細君は、恨めしい顔つきをして、到底いらっしゃれませんかと聞く。行くよ。必ず行くよ。四時までにはきっと治ってみせるから安心しているがいい。早く顔でも洗って着物でも着替えて待っているがいいと、口では言ったようなものの、胸中は無限の感慨である。おかんはますます激しくなる。目はいよいよぐらぐらする。もしや四時までに全開して約束を履行することができなかったら、気の狭い女のことだから何をするかもしれない。情けない主義になってきた。どうしたらよかろう。毎日のことを考えると、今のうちに、うい天変のり、少女失滅の道をと聞きかして、もしもの変が起こったとき、取り乱さないくらいの覚悟をさせるのも、夫の妻に対する義務ではあるまいかと考え出した。僕は速やかに細君を書斎へ呼んだよ。呼んで、お前は女だけれども、目にやすり、トゥイクスだ、カップアンザリップという西洋のことわざくらいは心得ているだろうと聞くと、そんな横文字なんか誰が知るもんですか。あなたは人が英語を知らないのをご存知のくせに、わざと英語を使って人にからかうのだからよろしゅうございます。どうせ英語なんかはできないんですから、そんなに英語がお好きなら、なぜ八十学校の卒業生かなんかをおもらいなさらなかったんです。あなたくらい冷酷な人はありはしないと。非常な剣幕なんで、僕も せっかくの計画の腰を折られてしまった。君らにも弁解するが、僕の英語は決して悪意で使ったわけじゃない。全くサイを愛する市場から出たので、それをサイのように解釈されては、僕も立つ瀬がない。それに、さっきからのおかんとめまいで少し脳が乱れていたところへ持ってきて、早く、うい天変、少女失滅の断りを飲み込ませようと、少し咳込んだものだから、つい、サイ君の英語を知らないということを忘れて、何の気もつかずに使ってしまったわけさ。考えると、これは僕が悪い。全く手落ちであった。この失敗で、おかんはますます強くなる。目はいよいよグラグラする。サイ君は、命ぜられた通り、風呂場へ行って、もろ肌を脱いで、お化粧をして、タンスから着物を出して着替え。もういつでも出かけられますという風情で待ち構えている。僕は気が気でない。早く天木くんが来てくれればいいがと思って、時計を見ると、もう3時だ。4時にはもう1時間しかない。そろそろ出かけましょうかと、サイ君が書斎の開き戸を開けて顔を出す。自分のサイを褒めるのはおかしいようであるが、僕はこの時ほどサイ君を美しいと思ったことはなかった。もろ肌を脱いで、石鹸で磨き上げた皮膚がピカついて、黒ちりめんの羽織と反映している。その顔が、石鹸と摂津大丈を聞こうという希望との二つで、有形無形の両面から輝いて見える。どうしてもその希望を満足させて出かけてやろうという気になる。それじゃ奮発して行こうかなと、一服ふかしていると、ようやく天木先生が来た。うまい。注文通りに行った。が、容態を話すと、天木先生は僕の舌を眺めて、手を握って、胸を叩いて、背を撫でて、まぶちをひっくり返して、頭蓋骨をさすって、しばらく考え込んでいる。どうも少し剣のような気がしましてと僕が言うと、先生は落ち着いて、いえ、格別のこともございますまいという。ちょっとくらい外出いたしても差し支えはございますまいねとサイ君が聞く。さようと先生はまた考え込む。ご気分さえお悪くなければ、気分は悪いですよと僕が言う。じゃともかくも、頓服と水薬をあげますから。へえ、どうか。なんだか、ちとは危ないようになりそうですな。いや、決してご心配になるほどのことじゃございません。神経を大腰になるといけませんよと、先生が帰る。三時は30分過ぎた。下女を薬取りにやる。サイ君の懸命で駆け出していって駆け出して帰ってくる。4時15分前である。4時にはまだ15分ある。すると、4時15分前頃から、今まで何ともなかったのに、急に吐き気を催してきた。サイ君は水薬を茶碗へついで僕の前へ置いてくれたから茶碗を取り上げて飲もうとすると胃の中からゲーというものが突貫して出てくる。やむを得ず茶碗を下へ置く。サイ君は早くお飲みになったらいいでしょうと迫る。早く飲んで早く出かけなくては義理が悪い。思い切って飲んでしまおうと、また茶碗を唇へつけると、また芸が執念深く妨害をする。 飲もうとしては茶碗を置き、飲もうとしては茶碗を置いていると、茶の間の柱時計が、チンチンチンチンと四時を打った。さあ、四時だ。ぐずぐずしてはおられん、と茶碗をまた取り上げると、不思議だね、君。実に不思議とはこのことだろう。四時の音とともに、吐き気がすっかり止まって、水薬が何の苦なしに飲めたよ。それから四時十分頃になると、天木先生の名医ということも初めて理解することができたんだが、背中がゾクゾクするのも、目がグラグラするのも、夢のように消えて、当分立つこともできまいと思った病気が、たちまち全快したのは、嬉しかった。それから歌舞伎座へ一緒に行ったのかい、と、名亭が、要領を得んという顔つきをして聞く。行きたかったが、四時を過ぎちゃ入れないという細君の意見なんだから、仕方がない、やめにしたさ。もう15分ばかり早く天木先生が来てくれたら、僕の義理も立つし、歳も満足したろうに。わずか15分の差でね、実に残念なことをした。考え出すと、危ないところだったと、今でも思うのさ。
語り終わった主人は、ようやく自分の義務を済ましたような風をする。これで二人に対して顔が立つという気かもしれん。寒月は例のごとく欠けた歯を出して笑いながら、それは残念でしたな、という。明帝はとぼけた顔をして、君のような親切な夫を持った細君は、実に幸せだなぁと、独り言のように言う。障子の陰で、えへんという、細君の咳払いが聞こえる。吾輩は、おとなしく三人の話を順番に聞いていたが、おかしくも悲しくもなかった。人間というものは、時間を潰すために強いて口を運動させて、おかしくもないことを笑ったり、面白くもないことを嬉しがったりするほかに、脳もないものだと思った。吾輩の主人のわがままで偏狂なことは前から承知していたが、普段は言葉数を使わないので、なんだか了解しかねる点があるように思われていた。その了解しかねる点に少しは恐ろしいという感じもあったが、今の話を聞いてから急に軽蔑したくなった。彼はなぜ二人の話を沈黙して聞いていられないのだろう。負け抜きになって愚にもつかぬ打弁を浪すれば何の所得があるだろう。エピクテタスにそんなことをしろと書いてあるのかしら。要するに、主人も寒月も明帝も太平の逸民で、彼らはヘチマのごとく風に吹かれて、超然と澄ましきっているようなものの、その実は、やはり、しゃばけもあり、欲気もある。競争の念、加藤加藤の心は、彼らが日常の談笑中にもちらほらとほのめいて、一歩進めば彼らが普段罵倒している俗骨どもと一つ穴の動物になるのは、猫より見て気の毒の至りである。ただ、その言語動作が普通の反活のごとく、紋切り型の嫌味を帯びてないのは、いささかの取り柄でもあろう。こう考えると、急に三人の談話が面白くなくなったので、三毛子の様子でも見てきようかと、二元金のお師匠さんの庭口へ回る。 門松、締め飾りはすでに取り払われて、正月も早10日となったが、うららかな春日は、人流れの雲も見えぬ深き空より、視界天下を一度に照らして、とつぼに足らぬ庭の面も、元日の食を受けた時より、鮮やかな活気を呈している。縁側に座布団が一つあって、人影も見えず、障子も立て切ってあるのは、お師匠さんは、湯にでも行ったのかしら。お師匠さんは、留守でも構わんが、ニケコは少しはいい方か、それが気がかりである。ひっそりして人の気配もしないから、泥足のまま縁側へ上がって、座布団の真ん中へ寝転んでいると、いい心持ちだ。ついうとうととして、ニケコのことも忘れてうたた寝をしていると、急に障子のうちで人声がする。ご苦労だった。できたかい？お師匠さんは、やはり留守ではなかったのだ。はい、遅くなりまして。武士屋へ参りましたら、ちょうど出来上がったところだと申しまして。どれ、お見せなさい。ああ、きれいにできた。これで、ニケも浮かばれましょう。金は、はげることはあるまいね。ええ、念を押しましたら、上等を使ったから、これなら人間の位牌よりも、持つと申しておりました。それから、妙よ新女の世の字は、崩した方が格好がいいから、少し格を変えたと申しました。どれどれ、早速、お仏壇へあげて、お線香でもあげましょう。ミケコはどうしたのかな？なんだか様子が変だと、布団の上へ立ち上がる。チーン。ナム、妙よ神女、ナム阿弥陀仏、ナム阿弥陀仏と、お師匠さんの声がする。お前も、エコーをしておやりなさい。チーン。ナム妙よ神女、ナム阿弥陀仏、ナム阿弥陀仏と、今度は下女の声がする。我が輩は急に動悸がしてきた。座布団の上に立ったまま、木彫りの猫のように目も動かさない。本当に残念なことをいたしましたね。はじめはちょいと風邪をひいたんでございましょうがね。天木さんが薬でもくださるとよかったかもしれないよ。一体、あの天木さんが悪うございますよ。あんまりミケを馬鹿にしすぎなさあね。そう、人様のことを悪く言うものではない。これも寿命だから。ミケ子も天木先生に診察してもらったものと見える。つまるところ、表通りの教師のうちの野良猫がむやみに誘い出したからだと私は思うよ。ええ、あの畜生がミケの仇でございますよ。少し弁解したかったが、ここが我慢のしどころと、唾を飲んで聞いている。話はしばし途切れる。世の中は自由にならんものでの。ミケのような器量よしは早死にをするし、不器量な野良猫は達者でいたずらをしているし。その通りでございますよ。ミケのような可愛らしい猫は、金と太鼓で探して歩いたって、二人とはおりませんからね。 二匹という代わりに二人と言った。下女の考えでは、猫と人間とは同種族のものと思っているらしい。そういえば、この下女の顔は、我ら猫族と、はなはだ類似している。できるものなら、三毛の代わりに、あの教師のとこの、野良が死ぬと、おあつらえ通りになったんでございますがね。おあつらえ通りになっては、死と困る。死ぬということは、どんなものか、まだ経験したことがないから、好きとも嫌いとも言えないが、先日、あまり寒いので、火消し壺の中へ潜り込んでいたら、下女が、我が輩がいるのも知らんで、上から蓋をしたことがあった。その時の苦しさは、考えても恐ろしくなるほどであった。シロ君の説明によると、あの苦しみが今少し続くと死ぬのであるそうだ。ミケ子の身代わりになるのなら苦情もないが、あの苦しみを受けなくては死ぬことができないのなら、誰のためでも死にたくはない。しかし、猫でも坊さんのお経を読んでもらったり、戒名をこしらえてもらったのだから、心残りはあるまい。そうでございますとも、まったく過保物でございますよ。ただ、欲を言うと、あの坊さんのお経があまり軽症だったようでございますね。少し短すぎたようだったから、大変おはようございますねとお尋ねをしたら、月桂寺さんは、ええ、効き目のあるところをちょいとやっておきました。何、猫だからあのくらいで、十分、浄土へ行かれますとおっしゃったよ。あらまあ。しかし、あの野良なんかは、我が輩は、名前はないとしばしば断っておくのに、この下女は、野良野良と我が輩を呼ぶ。しっけいなやつだ。罪が深いんですから、いくらありがたいお経だって、浮かばれることはございませんよ。我が輩は、その後、野良が何百遍繰り返されたかを知らん。我が輩は、この際限なき談話を中途で聞き捨てて、布団を滑り落ちて縁側から飛び降りたとき、88,880本の毛髪を一度に立てて、身震いをした。その後、二元金のお塩さんの近所へは寄りついたことがない。今頃はお塩さん自身が月桂寺さんから軽症なご栄光を受けているだろう。近頃は外出する勇気もない。なんだか世間が物うく感じられる。主人に劣らぬほどの武将猫となった。主人が書斎にのみ閉じこもっているのを、人が失恋だ失恋だと評するのも無理はないと思うようになった。ネズミはまだ取ったことがないので、一時はお産から放逐論さえ提出されたこともあったが、主人は我が輩の普通一般の猫でないということを知っているものだから、我が輩はやはり、のらくらしてこの家に気がしている。この点については深く主人の恩を感謝すると同時に、その活願に対して敬服の意を表するに躊躇しないつもりである。お産が我が輩を知らずして虐待をするのは別に腹も立たない。今に左甚五郎が出てきて、我が輩の肖像を楼門の柱に刻み、 日本のスタンランが好んで我が輩の似顔をカンバスの上に描くようになったら、彼らとんかつ官は初めて自己の不明を恥ずるであろう。